イザヤ書の3章からです。イザヤ書の3章です。前回の話の続きがこの3章になります。で、続きなんですけども、そうですね、このやっぱりもう一度ね、この背景を説明しますとですね、時代はウジヤの時代です。ウジヤ王の時代で、ダビデ・ソロモン以降ですね、最も栄えた時代の中にありました。非常にこの強かった時代ですね。この軍事的にも強く、農業も発達し、そしておまけにウジヤは主の御心にかなったことを行ったと書いてあります。主を信じ、主に従った人でありました。で、そのような見た目の状況を見ますと、とても、この何も問題がないかのように見えるんですけれども、イザヤは先んじてもう実際に起こっているその深い部分、イスラエルの人たち、まあ、ことや具体的にはユダとその首都であるエルサレムにいる人たちの中で起こっているものをこの見ていったというところであります。で、この中心、この中心の都が遊女になったという、まあ、その言葉がありました。その神のみに仕えていく、この都であるはずなのが、それが遊女、つまり他のものにこのぶれていったと、まあ、いうことなんですね。で、その後でですね、大事な幻が終わりの日の幻が与えられました。この2章、3章、4章は終わりの日の幻なんですね。で、このシオン、エルサレムの山が他のところよりももっと高くなるよと、そして神の宮がそこにあり、そこから主ご自身が御言葉を語られて、そして世界中の異邦の国々がそこに宮参りをしてその言葉を聞くんですよと。そしてその言葉を聞いた人たちがもう戦うことを覚えずにですね、この農業の方にそれを回していくよという、そういう平和と繁栄の神の国の姿を見ることができ、これが神様の御心にしておられたエルサレムの姿だったんですね。ところがそこから裏腹に、そうではなくてお金があり、金銀があり、そして軍事的にも非常にたくさんあり、その中で偶像もね、お金だ。だから終わりの日は異邦人が真の神を拝みに来るんですけども、なんとそこで実際に行われていたのは、異邦人が拝んでいた、ペリシ人が拝んでいた、まあ、この神々をですね、自分たちにも持ち込んで、まあ、いたという内容で、非常に嘆かわしい状態であったんですけれども、その根っこにある問題というのが高ぶりでした。つまり神に頼っているようで、実はそうではなく他のものに頼って生きているということで、神は終わりの日に裁きを行われる、神の御顔を、意向の輝きを彼らに見せるんです。で、その時にですね、彼らは恐れて、もう死ぬほど怖くて、で、この岩間とかそういうところに隠れる。で、偶像も投げやる。で、そして、この高慢なものが低くされていくと、まあ、そういう内容になってました。で、22節、2章の22節、3章の手前で、鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあるあろうかと、こうなっています。で、ここが、根っこにあったんですね。この鼻で息をする人間に頼って生きていたのがユダの人たちであったんですね。それで続きなんですね。この3章はその続きで、 神がその支えを取り除いていくという裁きを行っていきます。では一節をご覧ください。まことに見よ、万軍の主、主はエルサレムとユダから、支えと頼りを除かれる。すべての頼みのパン、すべての頼みの水、勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、50人体の長と高官、議官、賢い細工人、巧みにまじないをかけるものと。まず取り除かれたのが生きていくのに不可欠な食べ物と水であります。これがなくなると本当に大変ですね。私たちもこの災害を受けて、地震や津波や洪水で、その時にこの2つが脅かされていた時にこの言葉が実感できると思うんですね。でそこで本来ならばしなければいけないこと、神の民であればしなければいけないことは主に呼び求めることです。ところが彼らはそれをしなかった。なぜならば他にも頼ることができる人たちがいたんです。一番大きいのは指導者です。あなた方がこの食糧危機と水不足に対応してくれるでしょうと、このように頼っていたんですね。行政に向かいました。政治に向かいました。例えば日本であれば自衛隊が災害時に働いてくれますけれども、今ここ見てください。勇士と戦士をも取り除くと言ってるんです。ここではね、安全保障のことですね。外敵が来るわけですけれども、それも何か危機が起こったら、では、そういう人たちに頼っていれば問題はないじゃないかと、神を求めるのではなくてやはりこういうものを頼っている。そしてユダの問題はさらに占いに頼っていった。この2章の6節にもありましたけれども、牧者で道と書いてありますけれども、ですから神の言葉ではなくて、この平和を与えてくれるこのシオンの山から出てくる主の教えではなくてですね、このその場で、自分の都合に合わせたこのことを言ってくれる、この占いをですね頼って行ったということなんですね。あとはこの細工人とありますけれども、これは偶像のことですよね。でこれを一つ一つ取り除いて行かれました。で私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民は各々の仲間同士で愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。その時人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う。あなたは着るものを持っている。私たちの狩猟になってくれ。この乱れた世をあなたの手で治めてくれ。その日彼は声を張り上げて言う。私は医者にはなれない。私の家にはパンもなく着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるなと。やっぱりここでも人に頼ってるんです。経験、治めるのに、この経験を持っている実績のある人たちが頼りにならないということで、若者、未熟な者を立てていくと。でこれは必ずしも年齢だけではないんですね。それよりも霊的な成熟度って言ったらいいでしょうか。この未熟なものに頼っていくと、いうことを、彼らは行っていったわけなんですよ。でここにあるのは自分たちは支配されたくないという思いですね。しかしクリスチャンというのは自ら自分を支配下に置くわけです。服従する、従うという言葉が聖書にいろんなところに、いろんな生活の場面でそれをしなさいということを言っています。妻は夫に従いなさい。で夫は妻を愛しなさい。そして子供は両親に従いなさい。で職場においては奴隷は主人に従いなさいと。そして、上から来る、全ての権威は上から来ている、神から来ているんだよということを、王を敬いなさい。この従っていくということが 必要に、その従っていくということがね、クリスチャン の、 その見方であります。ところがこの逆を彼らは行っている。自分の生活を守ってくれる、良くしてくれるものを誰かやってくれということで、誰もいないから結局若者というか未熟なものまでも選んでいく。そしてその選んだ後はもっとひどいんですよ。虐げられていくんですよ。でそういう状態が起こったんです。でイスラエルとユダの中でもそれが起こりました。覚えてますか、ね、ユダ分裂後初めての分裂前ですね、このソロモンの子供レハブアムの時にですね、この重税でこの苦しんでいるから軽くしてくれないかという要請があった。でその時に長老の人たちはそうしてあげてくださいと言ったんです。ところが自分と同じ年代の若造はですね、もっと重くしろってこう言ったんです。でレハブアムは愚かでした。その若い方の言うことを聞いて、それで分裂が起こったんですね。北イスラエルは若いというよりもこの末期終わりになるときにもう本当に入れ替え立ち替えですよ。これもう、家臣が王を主人を殺して自分が王様となり、またその家臣が王様を殺して、そして自分が王となりっていうのをもう短期間のうちにどんどんどんどん行っていきました。でそれでイスラエル、北イスラエルが滅んだわけなんですね。このようにいつかどこかで神の前に出ていく、主に信頼するということが必要になる。他の人に依存するのではなくてですね、人に依存するのではなくて主に信頼するということがどこかで必要。でそれいつ気づくかってことなんですよね。でそれに気づかないともうずっとこういう際限なく行っていって、さっきはこの家の中で着物を持っているから、狩猟になってくれともう訳のわからぬことまで言っているわけなんですね。で8節でこれはエルサレムがつまずきユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソノムのように表して隠そうともしなかった。ああ彼らに災いあれ、彼らは悪の報いを受けるからだですね。根っこにある問題がここにあるように高ぶりですね。この舌と行いとが主に背きと、だから減り下らない、祈らない、心を引き裂かない、主の前で泣かない、むしろこうやって非難する。なんで主はこういうことをされるのか、神はこういうことをするのかと、こうやって背いていたわけです。あるいはこんなことやっても神は見ていない、神を無視すると。でこのようにして、この苦みを、その試練を受けることによって抱いていき、あるいは無気力になっていくということがここで起こっている内容であります。でも心の奥底では自分が悪いことをしていることは隠せていない、だから顔つきがそのことを表していると書いてあります。で大胆になっている。ソドムの者たちのことを思い出してください。同性愛のですね、強姦を、集団強姦をですね、大胆に行おうとして、この隠すこともしなかったと。で彼らも同じように、これを、大胆に行っていたわけなんですね。で義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ、災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかると。で今こうやってかなり強く以前は話してましたけれども、義人は幸いだと言え、貶めるために神、この主はこういうことを言われたのではなく、むしろ悔い改めて立ち返ることができるようにこのように話してるんですね。悔い改めるへりくだる者が義人であります。で確かに行いの実を結ぶことができるわけですね。へりくだりは無駄に終わることはありません。そして我が民を、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める、我が民を あなたの指導者は迷わす者、あなたの歩む道をかき乱すと。先ほど若者が指導者になることが書いてありましたが、見てください、ここは幼子ですね。もっと状況が悪くなってます。幼子に治めさせ、大変ですよね。幼子が治めたら、ね、ちっちゃな子だよ、最悪ですよ。で、今度ね、女の人って書いてあるんですね。で、これね、女の人を癒しめてるわけではないです。で、聖書には主に用いられた人がたくさん出てきます。女性でデボラがいました、エステルがいましたですね。けれども同時にですね、ユダとイスラエルが罪を犯していたときに、とてつもない圧政、本当に大変なこのことになったときに、いや、女の指導者がいたんですね。北イスラエルでは誰ですか？イゼベルです。イゼベル、ヤロバブの時から偶像を拝み続けていたので、この悪の末、もっと極悪って言ったらいいかな、極悪が出てきたわけですね。そしてユダも実はこのアハブのですね、この罪をですね、受け入れた時期があったんです。覚えてますか？そのヨシャパテの息子だったかな、とにかくこの結婚してしまってですね、親戚関係になってしまったんですよ。結婚したことによって、北イスラエルと。それでバール信仰が入ってきたというとんでもないことが起こったんですけど、神様エフという将軍を起こして、で、彼がその神の裁きの器となっていったわけです。で、それで、死んだんですね、ユダの王様が、エフが殺したことによって。で、そのお母さんがアタルヤと言います。で、そのお母さんが他の王族の子たちを殺したんです。そして自分が王のように振る舞ったその、時があったんですね。で、彼女が、この死んだ時にはですね、もう国が、その人々が喜んだと書いてありますけれども、このような、この悪いことをしていくと、この虐げられていく、状況が起こっていきますよということですね。で、主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方はブドウ畑を荒れすたらせ、貧しいものからかすめたものをあなた方の家に置いている。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しいものの顔をすりつぶすのか。万軍の神、主の見告げと。裁くために立つとありますけれども、ここで再び法廷の場面に戻しているわけです。覚えてますか？この衣装ですね。この法廷の場面をわざと想定してですね、神様が。そしてこの論じていかれるんですね。そのことによってモヤモヤとしたこのものをですね、はっきりとさせて悔い改めなければいけないことを教えているわけですけれども、ここでは長老たちや椿司たちが裁判席についている。で、このような状況になったら元を正すと、このめちゃくちゃになったのは元を正すと、彼らがきちんと治めていなかった、民を虐げていた。この顔をすりつぶすってありますけど、引き薄で引くことですね。この引き薄で、このすりつぶすって分かります？引き薄痛いよね。すりつぶされた痛いところじゃないね、ぐちゃぐちゃになっちゃうけども、かなり強い言葉を使ってます。虐げてるってことです。ですから指導者というのは、貧しいもの、弱まっているものを助けていく働きを導くために立てられているっていうことがね、大事ですね。テサロニケの第1の5章の14節で、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱い者を助け、すべての人に対して寛容、あるいは忍耐しなさいと、このように、言っています。16節です。主は仰せられた、シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。はい、ユダが高ぶっている姿をこのように女に例えて表現しているんです。先ほども読みましたが、一章の21節で、どうして遊女になったのか、中心な都はと言っていたわけなんです。ですから依存している、 こう 人に丸投げしてこの生きている姿ですね、これをこのこういう女に例えてるんです。つまり、ここで色目を使って歩いている、つまりこれ性的な魅力をですねこう、やって男を引きつけて、まあこう何て言うんだっけ、あれ捧げるじゃないですか、男がそういう女にお金とかさいろいろつぎ込むでしょ。そしてブランド物を身につけるわけですよ。で身につけて、そして困ったでこういうふうに歩いてるっていうのは別にどっかに移動するために歩いてるんじゃなくて見せつけるために、こう見せびらかすために歩いてるわけですよね。でこういうふうに人に依存し、依存することによって人を操作していく、支配していき、究極的には自己愛に満ちていると、まあ、こういう姿をねこの見せているんですね。これがユダの姿であったわけです。でこれが高ぶりだと言ってます。でもちろん高ぶりの後は何ですか。破滅に先立つって書いてますよね、箴言に。神が破滅を与えられるわけですね。18節ご覧ください。その必首は諸々の飾り、足飾り、髪の、輪飾り、三日月型の飾り物、耳は腕はベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、花輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、かぶり物を覗かれると。ね、なんかすごいいろいろ列挙してますね。このイザヤよく知ってますね、これね。で、さりげなくお守りもあるんですね、これね、お守り札って。20節ね。そしてね、覗かれると書いてあって、そして次にこうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒野の腰巻きとなる、その美しさは焼け傷となると、このようになると言っています。でこの良い香りが腐った匂いとなるというのは、これね、捕らえ写されている姿です。お風呂に入れてないんです。で厚化粧、このいろいろこの香水とかなんか厚化粧とかしてるじゃないですか。でそれをもう何日も何日もそのままにしていたら臭いじゃないですかっていう話ですね。ちょっとこれねえぐいですよ、この書いてある名前で。帯が荒縄になって、で結い上げた髪がハゲ頭になってると。女の人の尊厳はこの髪の毛になるわけでしょ。でそれがなくなってる。で今度焼き傷って書いてますよね、この美しさが。焼け傷がこれは女奴隷に熱い刻印を押すんですよ、これ体にね。でこれが、起こってますよと。であなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみに嘆き、悲しみ嘆き、シオンはさびれて地に座すと、さびれ果てて地に座すと。男たちが倒れていくので女たちしかいなくなります。そしてさびれると。でこれがイスラエルに起こりました。エルサレムにおいては紀元前の586年にエルサレムをバビロンが破壊したわけなんです。でこのように主に信頼して主体的にこの生きていくということをしないで、いつまでも他のものに依存し頼っていくと、結局自分を破壊していくことになるんだよということなんですね。で何もなくなった時に、でもこれはね、いいですか、これかなり厳しい言葉ずっと続いてるでしょ。でもね、何度も何度も読んだら分かるんですけども、神様はなんでそこまでするかというと、立ち上がってほしいからなんですね。次見てください。ここでようやく主への信頼が生まれるんですよ。その日7人の女が1人の男にすがりついて言う、私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを除いてください。さっきね、その日、その日って出てきました。これが主がお定めになったご自分の計画を究極的に完成される時、つまり終わりの日なんですね。でこの時にね、7人の女が1人の男って言ってるんですよ。だから男は少なくなってるからですか。そして自分たちのパン、着物は 自分たちで賄いますと、自分で賄いますと。これすごいことでしょ。なんでかっていうとね、女にとって結婚してないってことは屈辱的であり、子供を産んでないっていうのは当時は屈辱的なことだったんです。でそれで自分の名前が残って、そして、行くように、あなたの名前で呼ばれるようにしてください、子供を産むことができるように、これができてないのでとっても苦しいわけですよ。だからもう生活費は自分で頑張りますからって言って交渉してる姿ですね、これね。ちょっとこれ考えられない、普通では考えられない姿ですよね。でね、ここ一人の男って書いてある。これが次に移るんですよ。これ今実際の話を一節はしてたんだけど、実はこの実際の話のこの一人の男というのが二節に続くキリストご自身の予言になるわけなんです。ですか。その日、主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は聖と呼ばれるようになる。皆エルサレムで命の書に記されたものである。主の若枝は、いい響きですね。キリストについての代表的な呼び名の一つであります。主の若枝。ダビデが生涯の終わりの時に歌を歌ったんですね。第2サムエルの23章に出てきます。でその5節をちょっとお読みしますね。誠に我が家はこのように神と共にある、常しえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられまた守られる。誠に神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださると。このダビデに神が与えられた契約があって、神の救いが彼の子孫から出てくる。それまでイスラエルは小さく周囲の敵に虐げられけれども、育て上げてくださると書いてあるね。救いを、王が立てられることがある。そこに救いがもたらされる。これがキリストであって、キリストがイスラエルを救って、そして究極的には異邦人をもご自分のものとしていくという、育て上げという言葉があるんです。でこれをちょうどこの、木からですね、この若枝が出てくると、これから育っていくわけなんです。神の国の木が、大きな木がこの出てくるという、そういう、こう熟成するような、このじっくり時間を待つというような、そういう期待を込めてですね、この若枝、神の国がこの方を通して出てくるという期待を通して若枝と言っている。だからイエス様がいらした時に律法と預言者がこれで成就しましたと、私が成就したんだと、完成なんだと、こう言われたんですね。他の箇所にもあります。イザヤが11章でやはりこう言ってます。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。このエッサイというのはダビデの父のことです。ダビデの家から若枝が出てくると。エレミアも言いました。23章の5節と6節、見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。そしてイスラエルの逃れた者にとって遺構と飾りとなると、この方がですね書いてあります。イザヤが一貫して教えているのが、この残りの者とも訳されている、逃れた者とも訳されている、そのイスラエルの中でわずかに残っているけども、そのこの取られた後に残された人たちが主を呼び求めるというですねことが書いてあります。覚えてますか、あの一章の8節9節に、このブドウ畑の小屋のようにって書いてありました。でこのブドウ畑バーッとあるところで、この小屋がポツンと立ってるでしょ。そのぐらい少なくなるけれども、その者たちに神が現れてくださって救ってくださるという、言葉なんですね。ですからその残された者は、新約聖書では例えばシメオンがイエス様の赤ちゃんのイエス様をご覧になった、見たときに、 イスラエルの慰めを見た。こう言ったんですね。慰めがあった。でこういう人たちのことです。ところが宗教指導者たちが拒んだわけなんです。でユダヤ人がそれで拒んでいく。受け入れなかった。しかし残された者はいました。もちろんエルサレムでイエス様を信じ復活を証ししていたのはみんなユダヤ人でした。そこから広がってコルネリオに渡り、そして異邦人への宣教が始まったんですけれども、あとはパウロ自身が生粋のヘブル人でありました。ですから残されてはいるんです。しかし福音は異邦人の間で広がって実を結んで今にまで至っています。でこれからですね、今イザヤも予言している地がさらに不法で満ち、神が御怒りを下される時が来るわけなんですね。そして御怒りを下される時に諸国の民がイスラエルに軍隊を送ってエルサレムにまで攻めていくんです。でそれを率いるのが本物のキリストが現れる前の偽キリスト、反キリストですね。そして彼らは逃げなさいとイエス様が言われるように逃げるわけなんです。一時期隠されますけれども、絶体絶命の時に彼らは呼び求めます。そしてイエス様が、再臨のイエス様が戻ってこられます。でエルサレムも一部はユダヤ人が残っていました。そこにも攻めてきます。でその攻めてくる時にイエス様が介入してくださるんです。でそれを詳しくご覧になりたい方はね、ゼカリア書の12章から14章を後で読んでみてください。で一部をお読みしますと、9節から10節、12章のその日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにそのもののために嘆き、遺子を失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣くと。で14章の一節には、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれると。彼らはイエス様だと知るんです。戻ってきたメシアが、救い主が突き刺したものだと。突き刺したもの、この私ってこう言ってるんですね。なんで目に見えない神様を突き刺せるんですか。考えてください、ね、これゼカリア書ですよ。で私、主なるヤーウェなる主が私、突き刺したものを私って言ってるんです。どうやって突き刺せるんですか。肉体持ってるんですよ。神であり人である方なんですよ。でイエス様だって気づくんですよ。それで遺子を失ったかのように嘆くと。なんでこんなに福音がもう与えられていたのに、私たちはそれを、機会を失っていたのかという激しい悔い改め、激しい後悔、これがあって、でもその時に神は清めてくださるっていうんだね。でこれが残された者たちの、生きていくところなんですね。で次に、聖と呼ばれるようになると皆エルサレムで命の書に記されたものであるとも書いてます。素晴らしいですね。高慢が砕かれて主に出会う、これはとっても麗しい体験です。御霊によって清められるわけですね。そして命の書に記されていることがさらに確かなものとなります。命の書、これが天にあるんですね。モーセがあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと書いてあります。で黙示録にもサルデスの教会に、私は彼の名を命の書から消すようなことはないと、命の書があります。そしてイエス様が悪霊を追い出して戻ってきて喜んでいる弟子たちに対して、それも素晴らしいけども、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、このように命の書があるんですね。あるんですよ。この選びの中に入って、この勝因というのは、因が押されている中に私たちは生きているんだということを覚えたいと思います。 そして4節に、主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるとき、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、仮用となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ避けどころと隠れ家になるからだと。はい、このシオンの娘たちの汚れと言っています。そしてエルサレムの血と書いてありますけれども、これはおそらくレビ記におけるこの不浄の期間ですね。この女の人が月のものがあって、この血が流される、これが清められると。でどのように清められるかといったら、裁きの霊と焼き尽くす霊なんですね。すすぎ清めを水によってっていうのもあるんだけど、もっと清められるのって火じゃないですか。火、熱湯消毒とかね、熱くする、ばい菌を取るときは同じ原理です。そして私たちも火の中を通るようにして救われるという言葉が教会に対して語られていて、イエス様が戻って来られるときに、このキリストの御座があって、そこは裁かれるための御座ではなくて、報いを受けるための御座ですけれども、私たちがそのキリストのゆえに行っていないことについては、これが火のように、火によって清めの、清めを受けるんですね。この第一コリントの3章の15節に、もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますと。もう一回言いますね、これは罪の定めではないんですよ。天国に行ったら、ま、罰受けちゃう、違いますからね。いいですか。基本的に報いを受けるところです。ご褒美もらうところです。よくやったねって言われるところです。けれどもそうじゃないものは火できれいにさせられるということです。ですね。これ他の人は残る、あれですね。あ、いいですいいです。次行きましょう。あ、その前にごめんなさい。ここでですね、この昼は雲、夜は火の輝きって 何か思い出せません？これ。荒野での主が共におられたところですよね。で、砂漠でのね、この生活というのは過酷です。過酷です。私は想像できません。日本にいますから。一緒に砂漠に行きましょう、ね、聖地旅行とかね。今はエジプトのシナイ半島はイスラム国の支部がね、もう巣窟になってますから行けない状態ですけれども、以前私たちは行きました。夢にもなんか悪夢に出てきそうな恐ろしさでしたね。怖かったですね。あれガソリンなくなったらどうだろうとかね、本当怖かった。でね、クーラーがなくても日陰っていうか小屋の中に入るとね、意外に涼しいんですよね。乾燥してると、私たち暑いっていうとね、やっぱり湿気があるから分かんないんですけど、乾燥めちゃめちゃしてると影さえあれば何とかなんです。で夜は寒いです。市内山旅行するとね、冬の服着なきゃいけない。山の上だし、寒いし。そのようなことなので、夜は火なんですね。そして昼は雲なんです。で、この臨在をもって神様が今エルサレムを包んでくださるよ。つまり、もう一回思い出しましょう。私たちの安全保障は神のご臨在なんですね。神様にあるんです。このユダの人たちにとっては、他のものでたくさんその自分の安全保障を作っていたんですよね。けれども主ご自身の臨在があるんだよっていうことが、これは文字通りも実現しますし、そして今霊的に私たちに与えられている約束であります。で、5章です。歌ですね。午前中の礼拝で読んだところですが、さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし石を取り除き、そこに良いブドウ酒を植え、その中に櫓を立て、あ、良いブドウを植えですね、お酒は植えられないね、良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って 良い甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまったと。このブドウ畑っていうのはね、意外に作るのが大変ですね。イスラエルは基本的に岩地です。岩地です。岩だらけ、なので、これをまず何するかっていうと、この例えば坂のところにこのブドウ畑を作るとこのね、平らにするために石を積み上げていくんですよ。そしてこの平らな部分を作っていくんですね。そして、まあ、土を盛るっていうか、そこに作ります。そしてね、他にもこの余計な石は取り除きます。で、櫓を建てます。これは見張ってる、収穫の時に誰かがねやってきてね、盗まないように櫓を建てる。で、酒舟はね、このね、足で押し付けるところと、そしてそれが汁がね下に落ちていくっていうところも作っていくんですよ。で、ここまでやって甘いブドウがなるのを待っていたと。でも薄いブドウができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑の間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで、なお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウがなるのを待ち望んだのに酸いブドウができたのか。また法廷の場面を持ち出してきています。で、ここでの法廷の場面は面白いですよ。ちょっと想像してくださいね。神様ご自身が被告席というか、その実際の当事者の一人なんですね。そして今度はこのブドウ畑があって、これはもうイスラエルユダなんだけれども、こっちにあるわけですよ。そしてあなたたちが裁いてみてくださいよと。何か私が不足があって、あなたが良いブドウ、良いブドウがならななるなら、良いブドウを実らせるのに何かしなかったことがあるんですかって、こうよく見てくださいと。で、このように言ってるんです。イスラエルの歴史を見たらね、本当に良いブドウのこの良い実がならなくておかしいはずなんですよね。良いブドウが ならないとおかしいはずなんです。ならないとおかしいはず。ありがとうございます。日本語ね、チェック。この否定形がちょっとね、何回も重なるとわけわかんなくなってくる。で、やっぱりおかしいでしょうと。で、これが私たちが先週と今週ね、朝も学びましたが、人間の不思議っていうか、愛が欠如してたら身がその悪い意味がなってもおかしいけどね、愛されているのに、これだけしてもらったのに、なぜか他の実が出てくると。で、イスラエルの民の中で、その時代のイスラエルの歴史の中でね、思い出すのはサムエルですね。サムエルが預言者、使者としてもう何年もイスラエルにを通して神に仕えていた中で、最後にね、周りの国と同じように王様を立ててくださいとこう言ったんです。これね、サムエルをお前いらないよって言ってるのと同じなんです。クビにするのと同じなんです。サムエルを、サムエルを通して神様により頼む。で、これではなくて、いいですか、王様だったら自分がより頼まなくて依存できるじゃないですか。神にいちいち自分が前に出ていって、神様助けてくださいっていうよりも、王様がいたらいいじゃないですか、ね、私が教会を始めますと、開拓を始めますって、ね、そしてお祈りから始めますじゃなくてね、なんかテレビ局が、ね、なんかいい自分の友達でいて広告を出してもらって、ね、そしてなんかすごくこうプロモもちょっとすごいかっこいいのにしてもらってですね、そしてこのお金でね、ミュージシャンも頼んでね、これ賛美をしてもらってとかね、祈らなくていいじゃん。で、自分がいちいち動かなくていいじゃない。神様の前に出てって、天と地を作られて全てのものを備えてくださる神様に持っていくというのは、これより頼むことなんだけれども、これをしないで、この他のものに依存してた彼らの姿が、イスラエルの姿が、その王様に任せればいいじゃないかと。そこでね、こう言ったんですよ。サムエルが、さあ今主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かの ロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか、もしそうなら私はあなた方にお返しすると。こういうぐらいのところまでやってんだったら罷免させられてもしょうがないなってなるわけ。こういう何て倫理的に間違ったことやってる、でもしそれやってたらお返しするよって。でも彼らはないって言うんですよ。なんですよね。では次行きましょう。さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを、この火器を除いてアレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私がこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨と踊ろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせないと。主を退けるまでは、当然の権利としていたこの豊かさがなくなっていくよと言ってるんです。でこの荒廃っていうのはね、このね、あの神様のこういう裁きの場面を見るときには、このこうなんか嫌なことされたから頭にきてね、いじめてやるって言ってこういうことをやってるんじゃないんですね。そうではなくて、神を拒んでいるので、その今までは全部こういうことを守ってくださった守りが、神を彼らが拒むことによってなくなってしまうということです。例えば家出をした男の子女の子がね、家出をすればもう大変なことになるわけですよね。自分でどうやって食べるか、自分がどうやって守られるかと同じことが起こっている。だから神様の中にいるとわがままになって、そして、このお前あのもうこの神はいいよって言うかもしれないんだけど、いざそこから離れていくとこういう世界が待ってるんだよということなんですね。誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えつけたもの。主は公正を待ち望まれたのに見よ、流血、正義を待ち望まれたのに見よ、泣き叫びと。でこれは午前中学びました。これどういうことなのかと。そしたらイエス様が新約の時代では宗教指導者たちがまさにこのことを行っていたということを見ていきました。で次に、こうした不正をもたらしている具体的なこと、彼らが行っている災いを見ていきます。8節見てください。あーと書いてます。あー、これ訳がね、あーってね、なんかあの良くないなと思うんですよ。新教堂訳は災いだってちゃんとそのまま訳してますですね。災いということです。イエス様が忌まわしいものよって言ったでしょ、あの宗教学者たちに、宗教指導者たちにね。それと同じです。ああ、家に家を重ね畑に畑を寄せている者たち、あなた方は余地も残さず自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ捨てられ、大きな美しい家々も住む人がなくなる。セメドのブドウ畑が一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。一つ目の災いは貪欲ですね。土地を買収し占有していく貪欲であります。で特にイスラエルというのは土地についてはこだわりがあります。なぜかって神様が命じられたから。神様がレビ記の25章の23節で、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに寄留している異国人であるとまで神様は言われたんですよ。神のものなんです。でそれぞれの人たちに、部族ごとに、氏族ごとに、あるいは家族ごとに土地を神様が割り当てとして与えてくださって、それを持っているということが神様の人の尊厳を与えている。もともとはね、アダムにね、地を支配せよって言ったんですよね。まあ、でかかったけどね、ちょっと小さいレベルだけども、イスラエルを通して地を支配していく、相続していく、神の国を相続していくということを、この与えておられた、けれどもこれをぶっ壊していたのが彼ら自身です。その貧しい人から買い取ってですね、占有してってですね、どんどんどんどん使っていくと、奪い取っていくと。でその裁きとしては、家を荒れ捨てらせて収穫量も極端に少なくする。蓄えていっても結局は そして作物を育てていっても結局そんなに育っていかないと、収穫が足りないと。で次いきます。ああ朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち、彼らの主演には盾事と従弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは主の御業を見向きもせず、見てのなされたことも見もしない。二つ目の災い、遊興。遊興って分かります？パーティーのことですね。パーティー、遊興。新約聖書にも書いてますよ、この遊興とかね、その酩酊とかを、どこだっけな、ローマの13章だったな、確か。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武功をつけようではありません。これは13章の12節。そして13節。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかとあるように、遊興を捨てなさいと言われています。キリスト者もそうです。で、なんでかっていうと、ここに書いてます。このイザヤ書にね、主の御業を見向きもせず、主の御手のなされたことを見もしないと。なんですね。主のことを忘れるよと、こう言ってるんです。で、エペソの5章でパウロがはっきりとこう言ってます。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいと。お酒とそれに伴う音楽だったら神様忘れちゃうけども、賛美して御霊に満たされた後での賛美は忘れるんじゃなくて逆ですね、主を覚えていくということですね。で次に13節。それゆえ我が民は無知のために捕らえ移される。その貴族たちは飢えた人々、その群衆は渇きで干からびる。それゆえ黄泉は喉を広げ口を限りなく開ける。その意向もその騒音もそのどよめきもそこでの歓声も黄泉に落ち込む。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし万軍の主は裁きによって暗くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。裁きによって高くなり、今16節ですね。聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食を取ると。このように神の主の裁きが彼らを死に至らせることによって現れると。遊興の、ね、声が聞こえなくなるというのは、これ黄泉に落ちていくからです。どんどんどんどん人がこの黄泉というものに飲み込まれて、で人がほとんどいなくて無人地帯になるから、そこに子羊がいて獣がいて、で主が高められるためだと、高ぶる者がいるとね、神様が高められなくなっちゃうんですね。高ぶる者たちがいると、私たちが高ぶってると、人間が高ぶってると神の栄光が現れない。どうですか、神様がいますよって言ってもスカイツリーがあると、おお、スカイツリーってこうなるんですか。今なんかスカイツリー悪い話してるんじゃないですよ。イメージとして言ってるんですね。神様が糸高きところにおられますって、これ見たらさ、スカイツリーって言ったらみんながおースカイツリーってこう言うじゃないですか。これはまあ霊的に比喩的な話なんですけども、でこういういろいろ高くなっているものがある、これを壊すんですね。そして神様が誠に糸高いところにおられる方だと。そして18節です。ああ、嘘を綱として咎を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち、彼らは言う、彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだと。3つ目の災いが嘘を偽りですね。だから1つ目と2つ目っていうのはね、これが肉の欲に変わる貪欲だとか酩酊遊興ですね。で今度はこの精神的思いの中で犯す罪の類ですね。嘘をつくこと。で必ず嘘をつくとね、聖なる神様を感じます。怖い、この方が怖いですね。だから神様への恐れを抑圧、この押さえつけないと嘘をつくことはできない。だけど彼らはここで嘘をついたところで、神が私に何か罰を与えるのか、やってみるならやってみろっていう、そういう感じでね、あざけっているわけなんですね。20節。ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち、 彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。四つ目の災いが、これが真理を曲げる罪です。嘘よりもひどい。嘘は分かっているけど、真理は分かっているけど、それに背くわけですね。これはその嘘を本物だって言ってるわけですよ。そして本物が嘘だって言ってるわけですよ。これほどの高ぶりはないですね、神に対して。でも実際にそれが起こっているんです。罪人、罪だと言われていることを言うと、お前は何だと、そのことを悪く言って、そして、悪いことをしている人を、これを良いことのように話していくと、これが現代社会に蔓延している高ぶりであります。そして21節、ああ己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たちと。21節はこれ続きになりますね。この20節と21節つながってますね。5つ目、これ知的困難ですね。知識で理論武装してるんですね。だから、ローマの一章の22節で、彼らは自分では知者であると言いながら愚かな者となりと、自己満身と言ってもいいでしょうか。で22節、ああ酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者、彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。6つ目の災い、これは裁きを曲げるということです。裁きを曲げる、今お酒は出てきましたけれども、お酒飲んでね、裁きできるか、できないですね。箴言で実はもう学んでます。レムエルという王様に対してお母さんが言葉を言ってるんですね、知恵の言葉を。31章の4節5節で、レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない。強い酒はどこだとは君主の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないからと。このように曲げてってしまうんですね。で結局これが、このなんていうのかな、こうずっと見ていくとね、貪欲、遊興、そして、嘘、これ真理を曲げる、知的困難、裁きも、結局裁きを曲げるという、このイザヤ書で中心的に語られているですね、ことを行っていく、こう段階的なこの罪って言ってもいいかもしれませんね。で24節、それゆえ火の下が枯れ株を焼き尽くし、炎が枯れ草をなめ尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。これこのゆえに主の怒りがそのために向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は巷で悪太のようになった。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされていると。彼らが死に絶えますが、その理由が万軍の主の御教えをないがしろにして、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったと。2章の終わりの日における主の教えですね、シオン山における、そこから出てくる主の教えをないがしろにしてったから滅びることになると。で、御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされていると言ってますけれども、これはね、こういう窮地に立ってもなおのことを彼らは悔い改めていないっていうんですね。それでこういう表現が使われています。で最後です、26節、主が遠くに離れた国に旗を掲げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それはまどろまず眠らず、その腰の帯は解けず、靴ひもも切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張ってあり、馬のひずめは火打ち牛のように、その車輪はつむじ風のように思われる。それは獅子のように吠える、若獅子のように吠え、うなり、獲物を捕らえる。救おうとしても救い出す者がいない。その日、その民は海のとどろきのように、イスラエルのうなり声を上げる。地を見やると、見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなると。最終的な裁きは、遠くからの国々の軍隊です。近くじゃないです。遠くからです。アッシリアが来ました。そしてバビロンが来ます。それによってついに彼らが荒廃するだけではなくて、 引き抜かれて捕らえ移されていくという、そういう最終的な裁きによって神様はご自分の怒りを満足されるわけなんです。エレミア書にそれは詳しく書かれてますね。70年が満ちた頃幸いを与えると言って、神はもう災いは与えないとお決めになったんですけども、そこで神ご自身の気持ちの中でもうここで全部満たしたというふうにされるわけなんですね。でこれでね、イザヤのウジヤ時代の予言が終わります。なんか最後はね、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなるって言って、もう怒りに満ちたねイザヤの顔が見えてきそうですけれども、6章に入るとこのイザヤが災いだって言ってるんですね、自分のことを。なぜか、主なる神を、御座におられる神の幻を見たからですね。で改めて彼が、この証明を受けて、そして神に使わされていく、これがねとっても大事だったんです、この体験が。理由はもっとひどくなるからなんです。ユダの国が、もっとユダの国がひどくなるから、彼自身が汚れていることを知るということが必要だった。でこのことによって清めを受けて、そして聖なる神様に、聖なるイスラエルの神様を知って、もっと強い圧力にも耐えながら神の言葉を取り継いでいくことができるわけなんです。このもうダメだというあの言葉ですね、言えた人というのは神様の召しに従って応答していくことができるというかですね、神様の特別な計らいをこの6章で見ることができます。今日はね、この5章までにします。今日のメッセージの、この テーマというか、その今日のね、この学んだところのところは高ぶり、これを神は低くしてくださる方なんだと、それによってご自分の栄光を表される方なんだと。だから自分を高くするものは低くされ、低くするものは何ですか、高くされるんですね。残されたものは高くされました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イザヤのこの予言を今本当に見ていくことによって、なんて言ったらいいでしょうか、主よ、この今この言葉では聞きましたけれども、私たちの生活の中でこの当てはめていきたいなと願っております。聖霊がどうか一人一人に知恵を与えてくださり、どの部分でどの御言葉が当てはまるかを教えてくださいますようにお願いいたします。それを知恵を尽くして語り合い、教え合い、戒め合って、訓戒し合って、私たちがキリストにあって成長することができますよう、どうかこの教会を憐れんでくださいますようにお願いいたします。主よ、ありがとうございました。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。